桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。というわけでですね、今回ちょっととりあえず一人で入っておりますが、またあれですよ。こないだ、あれは、リッカさんと、アルさんと喋ってるときに、言っておりました。他にもね、いろんなパーソナリティさんと録音してみたらどうなのみたいな話がありまして、それを受けてですね、まあ、立候補いただいた方と、収録してみようじゃないかということで、まあ、まず一発目ということでですね、とりあえず撮るのをテストしてみましょうかという段階でございますけれども、この方でございます。どうぞ。
はい。桜マキシムを楽しんのイラスト、リスナーの皆さん、すいません、噛んでます。リスナーの皆さん、お初の目にかかります。私、自称見習いパーソナリティ、アジア部門担当のウラジーと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。すいません、やっぱり緊張しますね。最初はね。
してはるんですね。
しますね。ちゃんと今日だって、これ始める前に、ちゃんとシャワーを浴びて、髭を剃って、歯磨いて、みそぎをしてからですから。
身をそぐと書いて、みそぎですね。
そうそうそう、みそぎをしっかりして、はい。望ましていただいております。
それは単にやれちゃうんですか？夜お風呂入ってきただけの話じゃないんですか？
そうそうそう、まあ、そうとも言う。と言ったって、おいおい出ますけど、時差がちょっとありますからね。随分早くは入りましたけど、いつもに比べれば。
時差って何時間ですか？
今は大したもの、今いる国は1時間です。
あ、なるほど。
はい。先ほど申しました、アジア部門担当って言ってますけども、今はマレーシアに在住してますんで、ちょうど1時間の時差ですね。
あれですね、はい、考えたら、1時間の時差の国って多いですね。
そうですね、アジア圏は結構、ただ、あれ、面白くて、時差って皆さんあんまり気にしないと思うんですけど、普通ほら、地球のね、縦の線に向かって、そのまま時差って合ってるかなと思うと、意外とアジア圏はね、ずれてるんですよ、変なのに。国土が横に長かったりだとか、あと意外と何ですか、経済的な目的っていうんですかね、どの国の株式相場が開くから、それに何時間世代で合わせようとか言って、無理やりこう、時差の線を引っ掛けましたりとかいう国も結構あるんで。
パクスチャイナ的なことですよね。
そうそうそうそう、そう、うんうん。だから意外と時差って、あります。まあ、マレーシアはその面では、どっちか南北に長いんで、なんとか時差の線には入ってるんですけど、インドネシアとか人すごいですよ。インドネシア本当横にめちゃめちゃ長いんで。
そうですね。あっこはもう、結構その他の国と比べても特殊な国ですもんね。
だと思います、だと思います。あそこは。だって、東西だとあそこアメリカより広いって言いますからね。あ、
そうなんですね。
そうです、そうです。はい。
なるほど。
というような変わったこのアジアの裏話もちょこっとずつ交えながら皆さんとお話ができればなというふうに思ってますね、うんうん。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。あれですね。はい。北は稚内、西はニューヨークまでのところに、今度はあれですね。で、西はニューヨークって言っちゃうとあれか。
そう、これはね、この、私の場合はどっちかっていうと、だから、南北で、南にだいぶ落ちてますんで、
ね。そうですね。
はい、ここはですね、どっちかと赤道にほぼ近いぐらい。赤道まであと400キロぐらいかなっていうぐらいです。まあ一応北半球ではあるんですけど。
うんうんうんうん。
この前に行った時は僕南半球に住んでたんで。
あ、そうなんです。それはちなみにどこやったんですか？
これはインドネシアです。
あ、なるほどなるほど。
大体東南アジアばっかなんですけど、今ですね、東南アジアの在住がトータルで今20年超えてます。はい。だから日本だと少なくともここ15年は僕住民票ないです。
なるほど。
はい。
ほぼ外人ですね。
ほぼ外人ですね。人生の運どのぐらいかなっていう半分ぐらいは海外在住。
あれですか？やっぱり日本文化、疎なります？
なります、なります。だから、そういう意味で、ポッドキャストに入ったきっかけもそこでして。
うんうん、うん。
私ですね、海外長いんですけど、日本人と働いた記憶がほとんどないんですよ。
あ、なるほど。
で、日系の会社ではいるんですけど、どっちかといつも泡沫会社にポーンと掘り出される感じなんで、同僚とかですとか、上司とかで、ね、日本人がいた試しがほぼないんですよ。だからもう、会社行っても家でも日本語喋らないんで。
あ、
日本語情報も疎いし、で、日本語もほぼ聞かないんで、なんかちょっと日本の情報聞きてえなとか、日本語たまに聞きてえなと思って、このポッドキャストっていうのにたどり着いたっていうのが初めでして。
おー。
最初はあのちょっと古くなりますけど、
うん、
あのソスヤジオ、
うん、
はい、あそこなぜか知らないけどあれにポンと当たってしまって、
あ
こんなことやってある人もいらっしゃるんやと思って話聞いて、
てっきりなんですけど、そのアジア圏でポッドキャスト聞いてる人って、うちにたどり着く人は鳥かご放送経由って思ってるところあるんですよ。
ソースイラジオから山本さんの声で鳥かご放送行って、
うん、
でその鳥かご放送からマキシムさんにはたどり着いてます。そうですそうです、はい。
うちマキシムさんやったんですね。
マキシムさん、マキシムさんです。私ですね、それもあって、
はいうん、
出身が中部圏な、もともと、まあ、日本離れてないんですけど、一応もともとの出身中部なので、
うんうんうん、
だから関西の地名とかむちゃむちゃ弱いんですよ。桜川っていう地名も全然ピンときてなくて、
桜川って地名って実はそんなにメジャーじゃないですよ。
でもあれ、一応地下鉄かなんか、いつだったかな、
うんうん、
数年前にあれはどこだ、ディズニーランドじゃねえや、なんだっけ。大阪といえば、ユニバーサルスタジオ。
ユニバーサル、
あれに行った時に。
スタジオじゃなくてスタジオになってる。
あ、すいません。ユニバーサルスタジオに行った時に、途中でこう、地下鉄かなあれ乗ってる時に、桜川っていう駅があって、うんうん、あ、これがその聖地かと思って覚えがあります
ね。ね、
だから、マキシムさんは結構長く聞いてるんですよ。
あ、はい。
だから、それで、はい、まだ、安田さんと始められて、ちょっと9分ぐらいから聞いてて。
うんうん。
ですから、桜川っていう名前だけ、あ、地名なんやと思ってたけど、どこだか全然わかんなくて。
うんうん。
通った時に、あ、これがと思って、すごい感動して覚えられる。
いや、そんなん言うとあれですよ。僕なんかも桜川住んでから、
は
あ、わ、大学生の時に来たエロビルってここにあったんやって思いましたもんね。
エロビルあるんだ、桜川って。
エロビルある。関西では桜川って言ったらエロビルのある土地っていう。
そうなんですね。
そうですよ。地下1階から6階まで、ストリップとか、セクキャバとかが固まってるビルがあって、明らかにヤクザが仕切っとるっていう。
あ、それで有名なんですね。
そうです、そうです。古く誠のサイキック青年団を聞いていた大友克洋が、
はいはいはい、
関西来た時に会うて、みんなでエロビルに行ったっていうので有名っていう。
はい、ああ、そういうことがあるんですね。いや、私、これも変な自慢なんですけど、
はいはい、
結構会社に就職をしてすぐに海外に行かされたもんですから、
うんうん、
で、それまではそれこそ中部圏で、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学まで全部中部圏っていうか、うんほぼ一つの県にずっといたので、
はいはい。
多分日本で一泊以上したことある県の数より、
うん、
行ったことは泊まったことのある国の数の方が多いんですよ。
おー、ケウ。
ケウかどうか知らない。だから、日本のことほとんど知らない。
逆に。
逆に。大阪多分ね、生まれてこの方僕2泊か3泊しかしたことないです。
ほな、あれちゃいます。海外とかで日本って京都ってどんなところがあるんですかって言われて、いや、多分外人の方が詳しいでぐらいの。
そうそうそう、ここもありますよ。観光地とか日本のそれこそ風俗習慣みたいなのを聞かれても、ほぼわかんない。恥ずかしいですけどね。まあ、しょうがない。長いんで、とにかく。はい。
え、あれですか、まあ、まあ、いろんな国おられたとして、その間ってやっぱもう、日本のテレビとかも見ないですか？
ですね、最近こそそれこそなんかインターネット経由で結構テレビとか見られるんですけど。
ああ、そうか、そうか、TVerとかあるから。
そうです。私の当時は、有料の有線とか無線で、NHK の海外版？
うんうんうん。
NHK ワールドみたいなのが流れて、それだと下手すると一日だから日本語やってない時もあるんですよ。外人向けの、NHK 日本のニュースを外人向けに英語で流すとかいう時間帯もあったりして。
あれ日本語少ないんですか？
今はだいぶ増えましたけど、当時はその NHK ワールドというチャンネルだと、下手するとほぼ一日中英語とか、もしくは日本の番組なんだけど副音声で英語が入ってしまってるとか、
はいはいはい、
いうのが多くて。
ね、
だから本当に日本語聞く機会は昔は少なかったです。
おー、なるほど。
最近はやっぱ増えました、それでもね。はい、
ほな、あれちゃいます？気ぃついたら、その人今そんなことなってんの？みたいな、結構あるんちゃいます？
いや、むちゃくちゃありますよ。むちゃくちゃあります。はい。あと、なんですけど、まあ、それこそどのぐらい古くからいるかっていうと、それこそ、古くだとどうだろう。変な話で、サリン事件とか？
うん。
あの辺僕全部海外で聞いてるんですよ。 それこそ当時はまだその速報がなくて、たまたまその時は僕多分シンガポールのそごうさんで買い物したのかな。
リアルやな。
で、そごうさんのあの、キャッシャーのとこに、妨害ですって言って張り出しがあって、で、それでサリン事件っていう話を聞いて、なんじゃこりゃって思った覚えがあってとか。
まあ、ぶっちゃけ実はサリン事件については、僕も割とあんまり知らないんですよ。
なんでですか？まだ若すぎる。
神戸の人間はそれどころではなかったっていう。
あれは、地震があった時？
そう、地震の後なんで、
あ、
サリン事件の情報とかは、おお、はいはい、東京も大変やね、ぐらいの感じで。
ああ、そうか。僕、あの地震もそうです。あれも、日本人会かなんかの掲示板で知りました。
うん、うん、うん。
はい。そうです。あの、なんで、高架がぶっ倒れてて、なんじゃこりゃって、やっぱり思った覚えがあるんで。
僕、実家が半壊でしたからね。
あ、そうだったんですね。うん、
まあ、半壊なんですけど、半壊の指定を受けたまま、つい2年前まで親そこそのまま住んでましたけどね。
日本ってなんか最近のニュース来てもそういうのって対応遅いですよね。あの、熊本地震でしたっけ？あれもなんかその後家壊れたまんまとか、
うんうんうん、
それでまあ台風とかでなんか鉄柱が倒れた家がまだ直してないとか、そういうのって遅いですよね、やっぱりね、対応ね。
まあ、多分ね、どうでしょう、民間である程度できてしまうから、国があんまり動かへん部分っていうのもあるんでしょうね。
ああ、なるほどね。そういう考え方なのか。
うん、そこそこ裕福な人って誰も手差し伸べないみたいなもんで。
はいはいはいはいはい。そうか、国がやんなきゃ誰もやってくれないんじゃなくて、みんなそこそこ自分でできちゃうから。
そうなんですよ。
それでほっとかれる部分が逆にあるんだ。
うん。もう、生き死に直結するようになったら、みんな暴動でも起こしたろかいってなるじゃないですか。
あ、こっちはね、多いですからね、実際ね。はいはいはいはい。
まあ、こっちはどうにか生きれとんな、っていう話でしょうね。
うん。そういう意味でやっぱり日本って、ある面では恵まれてるんでしょうね。
やっぱ金あるんでしょう。
うん、金もあるし、まあ、それなりの、ソーシャルセキュリティっていうのかね、社会保障が、やっぱり最低限のものはあるんだろうし、こっちやっぱりまだそのこと暴動とかあり得まる話ですからね。よくあるのはマレーシアってね、ここ数年政権変わってるんですよね。
うんうんうん、
あのご存知のね、古いマハティールさんがまたね、首相に戻られたりとかいう話もあるんですけど、で、そうなるとやっぱり選挙の前って結構荒れるっていう噂があると、食料を買いだめして家にこもりなさいって言われるんですよね。
ああ、なるほど。
なんか選挙の結果で、その、多数国民、まあ、ここだとマレー人とかなんですけど、の気に食わないような結果が出たりすると、暴動とかに起きる可能性があるんで、その間一応、注意して食料を買って2、3日は家閉じこもってなさいとか言われますんで、そういう面ではね、日本ってそういうのってまず考えられないじゃないですか。
だから、結構ここ最近で、緊急事態って、に陥ったのが今年が久々みたいな感じですもんね。
ああ、そうなんですね。
うん。言ったら緊急事態宣言ってよその国ってそこそこ出てたりするじゃないですか。
出ます、出ます。意外と出ます、意外と出ます。はい。逆にでもね、天才はね、少ないんですよ。東南アジアって。
あ、なるほど。
フィリピンとか行けば別なんですけど。
あ、フィリピン
だね。台風って、この辺よりもっと北の方で発生するんで。
うん。
赤道の周辺って台風ってないんですよ。
うんうんうんうん。
で、あと意外とマレーシアとシンガポールとかは、その地盤がなんか違うプレートに乗ってるらしくて、地震がない。
うんうんうんうん。
はい。だから大きな天災だから地震と台風がないんで。はい。その辺は楽なのかな。ただ、雷すごい打ちますけどね。はい。多分、本当かどうか知りませんけど、シンガポールが世界で一番年間の雷発生日が多い国らしいですから。
ほうほうほう、
はい、そういう話は聞いたことあります。雷はむちゃむちゃ多いのと、昔は洪水も結構ありましたけど、やっぱりその辺は治水は最近良くなってきてるんで、昔ほどではないです。はい。この辺で行くと怖いのはインドネシアかな。インドネシアはまだ地震もあるし、あそこ温泉とか湧いたりするんで。
急にIS が占領したりするし。
そうそうそう。あと海の向こうでそれこそ誘拐事件。
うん。
アブサヤフだとか、フィリピンの海の上で誘拐事件とかあるんで、この時期は海に観光行かないでくださいとか、そういうニュースが出たりとか。
ちょっと逃げ込めば逃げ込める小島がいっぱいありますもんね。
ありますありますある。はい。ものすごい数。不思議な、インドネシア面白いのは、未だに島の数増えるんですよ。
ほう。
年間でやっぱり国土調査とかするじゃないですか。
はいはい。
で、去年の国土調査で新たな島が2つ発見されましたとか、平気で出ますから、官報に。 どんな国やねんとか思いますけど。
ちゃんと調べてなかっただけよねっていうことですよね。
そうそうそう。まだここに島あったんや、みたいな話が結構あったりとかしますんで。
しかもあれでしょ、それ現地でちゃんと聞いてなかったから、聞いたらあるのを教えてもらえたぐらいの。
そんなあれだ。あと言葉通じなかったりしますからね。
あ、そうですよね。
はい。
あ、
そんなとこにずっと住まっておりますんで、多分皆さんの聞いてらっしゃる方とは感覚が全然違うんで、とんでもないとこで話が通じなかったりとか、とんでもないとこで話が飛んだりすると思いますけども、よろしくお願いします。すいません。はい。
あれですよね、長島一茂ってこんなにテレビ出てるんやみたいな話が通じなかったりするわけですね。
一茂さんを自体はわかりますけど、うん、今その方が、昔野球やったとこありますが、その後はわかりません。
あ、なるほど。
よっぽどメジャーじゃないと、テレビに、それこそ NHK にしょっちゅう出てないと、わかんなかったりする芸能人が多いです。うん、お笑いとか通じません。
プライムタイムの、冠番組を長嶋一茂が持っててもおかしくないぐらいテレビに出てますよ。
そんなあの人、有名な人、そんな喋り立つ人でしたっけ昔から。
ね、なんだかんだで喋りの立つ人になってます。
時代は変わっている、やっぱり。
ね、今、若干気難しげな、アホボンみたいな扱いになってます。
まあ、アホボンは昔からあったと思いますけど。
そうです。しかも、本人アホボン扱いされても別に怒りもしないっていう。
まあ、それはなんか随分慣れがあるような気がします。
そうなんですよ、そうなんですよ。
それから気難しい枠に入ってるんです、今、どっちかってね。
思ったこと全部口に言うよ。俺、お坊ちゃんだからね、みたいな、そういう。
ああ、なるほど、なるほど。あ、その枠はなんかハマりそうな気がしますけど。なるほど、そんなことになってるんですね、世の中はね。
そうですよ。
へ
ぇ、長嶋一茂と石原良純がよくテレビで一緒に出てたりしますよ。
石原良純って天気予報やる人じゃなかったでしたっけ？
そうですよ。マイコンデカですよ、マイコンデカ。
マイコンデカが通じません、すいません。
太陽に吠えろの最後の方にマイコンデカっていう。
太陽に吠えろってす、そんな長くやってたんでしたっけ、マイコンデカ？
太陽に吠えろはね、結局復活したやつも含めると90年代ぐらいまでやってましたよ。
あ、復活したことあるんでしたっけ？
あります、あります。
松田優作の死ぬ時のモノマネの話とかは聞いた覚えなんですけど。
相当
そのぐらいかな。さすがに生では見てないと思うんですけど、私も。
それも荒れちゃいますか、海外行く前の話ですよね、全然。
そうだと思います。僕最後に、海外出て記憶にあるの93年ですから。
おお。
はい。
V ガンダムの年や。
ガンダムは辛いな。ガンダムは初期ガンダムの再放送ぐらいしか記憶にないかもしれないな。
まあ基本的に年表が全部ロボットアニメでできてるもんですから。
そこはついてちょっと勉強します。すいません。
あれちゃいますか？でも自分の声を取って聞くみたいなんて、まああんまりないじゃないですか。
普通はないですね。うん、はい。
あれちゃいます？改めて、海外に20年以上出てて、自分の声録音して聞くと、自分が思ってるのと発音が変わってるなとか思ったりするんちゃいます？
私でもね、結構柔軟性は高いらしくて、
おお、
それこそ住んでた国って、一応まあずっと英語は英語なんですけど、住んでた国でやっぱり訛りが結構きついんですよ。
まあね、まあね。
はい。
いわゆるピジョンイングリッシュもいろんなパターンあるでしょうからね。
そう、シンガポールはいわゆるピジョンって言われるんですけど、マレーシアはマングリッシュとか言うんですけど、あんまり聞こえなくて。なると、やっぱり、少しずつ発音
が違う。マングリッシュ。ひわい。
いや。結構その発音とか、その、言葉が入ってる。シンガポールだとやっぱり歌人が多いんで、英語の中に、カゴ由来の英語とか入ったりとかしたりとか、マレーシアやっぱりマレー人でマレー語由来の言葉入ったりするんで、それ、柔軟性が高いっていうか私は流されやすいんで、すぐそれ覚えて、それで覚える。まあ、従業員が全部ね、当然土地の人ばっかりなんで、それ覚えないと、まあ、会話が成り立たないっていうのもあって。
あれ、マレーシアってね、東と西でもやっぱ言葉だいぶちゃうんですか？
東は僕実は初めさんが行ったことないんですけど、東マレーシアもほぼ別の国です。もう島が違うので、あそこはもう本当にまるっきり違う国だそう。文化的にも風習的にも違う国で、マレーシアから、今の我々がいる半島マレーシアから、 東南マレーシア行くのに別のビザみたいなのが行ったりするんで。
お、へえ。
はい。まるっきりだからあそこ違うエリア、文化風習全然違うエリアと思っていただいた方がいいと思います。
あの、返還前の沖縄みたいな。
そうか。沖縄返還はそれライブでしょ。70年でしたっけ
?72 年かな。
あ、それはライブでは知らんな、さすがにな。
いや、僕なんか生まれる前ですけど。
でも私、年はね、どっちかというとジャスさんよりはね、それこそ、総帥ラジオ、坂口さんの方に若干近いっていう。
え、坂口さんが43年ですけどね。
はい、はい、はい。若干近い。うんうん、はい。そんなんです。
なるほど。少なくとも6個以上上っていうことですね。
そうそう。結構上です。すいません。
え、キムタクより年上。
え、キムタクっていくつですか、今。
キムタク48かな
?48。上。上。
なるほど、なるほど。
一応、子持ち最大者でございますんで。いや、今、これを今日寝たかな？もう、あんまり家で声張れないんですけど、普段は。今日は、初の放送でございますからと言って、妻と子供にちゃんと頼み込んで、今日は静かに早く寝てくれって言ってありますんで。
怪しい。
怪しいよ。横で一人は子供がすっげえ興味津々で、なんかお父さんがラジオのキャスターになるらしいって言うんで、すんげえ興味津々なんで。
なんかもう YouTuber みたいなイメージになってるんですかね。
いや、子供、最近の子供早いですね。うちの子は YouTube のチャンネル持ってるらしいんですよ。
おー。
まだ見たことないんですけど、似合ってるかもしれないんですけど。それで、だから私がやってるそんなことをなんかお父さんもやるらしいということで、非常に興味持ってらして。
下手したらあれですね、親父より金持ってる可能性あるわけですね。
いやいや、それはない、それはない。それはない。そのうちでもそうなったらおすがりしたいなと思ってますけど。
そうですよね。うん、
はい。
仕事辞めてね。
仕事辞めて。
うん。
でもまあ、でも、年は年なんで、仕事辞めることもそろそろ考えてはいて。
あ、まあね、まあね。
そう、何年か経つとまだ、あとね、10年ちょいくらいで定年来るんで。
うん、
それに向けて今いろいろとその準備もしてます。今回のこのラジオキャスターも挑戦の一つで。
お
ね、とにかくモットーがですね、何でも一度はやってみなさいっていうモットーで。
なるほど。
まあ、それで随分失敗したことも多いんですけど、食うもんとかですね。
まあ、海外で仕事しよう思ったら、その精神でいかんと無理ですよね。
無理でしょうね。でも、だから、海外で働くっていうのもなかなか面白いテーマかなと思って、そのうちまた、機会があったらお話はしてみたいなと思うんですけど。
うん、うん、うん。
やっぱり環境だいぶ違いますけど、ただ、やっぱ最近日本見てると海外で働いてみたいっていう人も結構多いと思うんで、
うん。
そういうリスナーさんのためのも参考にもなるかなと。なんせ、もう長いだけはいるんで。はい。楽しみ。
あと、いろんな国おるんでという。
そうそう。と言ってもほとんど東南アジアなんですけど。
いやいや、東南アジアって一口に言いますけどね。
まあ確かあっち行ったり、こっち行ったり、北行ったり、南行ったりしてますけどね。
うん。
うん、
広いですからね。
広いですね。
うん。よう日本全部日本にしようとしたなって思うぐらい広いですからね。
いや、確かにそれは立派ですよね。
立派言うても
った。いや、うちときだってこのエリアは全部それこそ制服って聞こえ悪いからね。
いや、制服でしょう。
ですからね。
うん。
いや、その話もあって、やっぱりこの、まだ、最近はさすがに減りましたけど、シンガポール来た当初で、それこそ、営業さん、営業とか行って、現地の小売りの店の話と聞くと、私のおじさんはお前らの祖先にひどい目にあったって言って怒られたりとかいう話も、当時ありましたから、ありました、ありました。
うちの親父もね、韓国に行っとき、駐在で行ってた時期があって。
はいはいはいはいはい。
で、その時にサウナで、まあ、日本語喋れる世代のおじいはんから声かけられて。
はいはいはい。韓国、台湾まだ多いですもんね。うん。
うん。で、お前日本人かと。
うん。
で、日本はな、で、うちの国にな、って、うん、合わせて3回攻め込んだんや、って。秀吉が2回とその後、併合しに来たやろ、って言って言われてんけど、どう思うって言われたんで、え、3回どころちゃうで、もっと1点で白すきの上の戦いとかもあるやんって思うから、そのじいさん歴史知らんな、って言ったったらええやんって言ったら、そんなもん言うたら殺されるわ、言うてましたけどね。
白すきの上から始まるんだ。くだらしらぎとかそういう話でしたっけ？
そうそうそう。かやの国がどうたらとか、辺も含めて数えへんのかいって言うたってええのに。
日本史勉強せなあかんなぁ。いやでも海外にいるとやっぱり日本のことは本当にもう少し勉強しときゃよかったなぁと思って反省はしますよね。
ああ、なんだかんだで関係性ありますもんね。
ありますあります。特に東南アジアはね、うん、そのやっぱり制服の歴史も含めて。
うん、
やってきたこととか、逆に彼らから得たものもそれなりにあると思いますしね。
うん。まあ言ったら、ヨーロッパ諸国との関わりの中でその辺の話出てきたりもしますもんね。
だからそこはね、本当に勉強しとけ、もう少し勉強しとけよかったなと思って反省して。 これ、ジャスさん紹介されてましたね、さっきあれは、カエサルの休日？
あ、はいはいはい。
あそこでほら、結構歴史的な話、難しい面白い話されるじゃないですか。
そうですね。だいたい5回のうちの3回ぐらい歴史の話してますからね。
あれはでも聞き応えがあっていいなと思って、ああいうの、うん、あれはジャスさん最近やってくれないじゃないですか。どうしたんですか歴史関係および、法律関係
あのね、歴史関係はね、カエサルの休日を聞くのに忙しいから、あまり考えていないというのが実際のところですよ。
いや、あれはでも確かに聞き応えがあっていいんで。
あの、名字の話とか途中カエサルの休日でやってて。
はいはい、行きました。
その話昔したなと思って。
名字、ウニス状の話ね。うん、あれも多少楽しいね。そ
う
そうそう、
うん、
海外なんて意外と税少ない、まあ。シンガポールなんて火事の国ですけど、ほとんどが炭酸。石だけが炭酸に当たるみたいな世界とかあったりしますからね。うんうん、
ベトナムはグエン酸やったり。
そうそうそうそうそうそう。ああいうのもだから勉強すると面白いんでしょうけどね。うん、
そうですね。あれですよ、水庫で2減少2減少5減少7っていう3人の兄弟出てきますけど、これ多分ベトナム人やなとかね、そういうね。
グエンさんなんだ、あれ。
そうなんですよ。
ああ、なるほどなるほど、そうかもしれないんだ。水庫でね。うん、
あの、うん、あとね、小舟で乗って戦う3兄弟がおるわけですよ。
ほうほうほうほう。
ベトナム人やないかいっていう。
まあ、まあやなってやつね。
そうなんですよね。
なるほどね。面白い面白い。はい。そういうのも勉強していきたいと思います。ま
あ
ま
あ、
はい。
ああ、あの、こちらもね、こうやって喋らせていただいて、ウラジーさんから教わることも多いと思いますので。
何をおっしゃいますやら、大先輩。よろしくお願いします。
あの、はい、アジア全般特派員ということで。
はい。何か機会がありましたらいつでもお声掛けいただければ準備しております。
そうですね。
子供だけは寝かしつけなきゃいけないんで、はい、あの、早めにご連絡お願いします。
ほんまですね。まあ、あの、なので、あの、ウラジーさんに聞きたいこととかですね。はい、あの、はい、確認しておきたいことなどがありますね、
はい。ございましたら、個人的なこと以外だったらお答えします。
はい。あの、LINE の公式アカウントかオープンチャット。
はい。
Twitter のシャープ桜川マキシムまでいただければと思いますので、
はい。はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。ありがとうございました。
新しい生活にネットラジオ。
動画配信はパケット食いすぎ。
オリジナルドラマも見切れない。
ゲームは集中しすぎちゃう。
もう少しのんびりな接し方ないかな。
そんなあなたにネットラジオをどうぞ。
聞きたいときに聞きたいだけ。きっとあなたのお気に入りが見つかる。
新しい生活様式に完全対応。
桜川マキシムジャスト。
ビッグバッドボス黒原ハルクト。
千葉文化放送ひろしと。
ネオチラジオオスパフと
ファグピーがお伝えしました。